第25、31から46。人の子がその栄光を見て全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。今日はイエス様が話をしてくださったこの例え話というよりは、まあ実際の出来事に基づいているかのような、メッセージを お話ししてみたいと思います。実は私たちの教会、特にですね福音的な教会では、このイエス様が語られたメッセージはあまり真剣に受け止められていないというふうに言っていいと思います。真剣に受け止めて行動してきたクリスチャンたちももちろんたくさんいますので、およその傾向を全部であるかのように語ることはいけないと思いますけれども、少なくとも日本の福音的な教会、私が自分の所属しているこの教会全体を見回してみたときに、イエス様が語られたこの箇所メッセージを真剣に受け止めるっていうことは あまりしてこなかったんじゃないかと思うんです。私が思い出してみますに、この話が教会で語られる、取り上げられるのはいつだろうか。自分の経験を全部他の教会の他の牧師の例に当てはめてもいけないんだと思いますが、私の失敗の経験からお話しすると、このお話は靴屋のマルチの、あの大抵お話があってスライドがあったり、紙芝居があったり、絵のお話があったりして、そして靴屋のマルチのお話として分かりやすく教会で語られる。しかもそれは大抵クリスマスの頃が多いんじゃないだろうかと思うんです。で、靴屋のマルチンのメッセージは本当に困っていた人を助けていった、困っていた人は実はイエス様だった、困っていた人を助けるということは本当に大切なんだ、それはイエス様にしたことなんだ、こういうふうに劇の中とかあるいはスライドの中で語られると思います。で、3つの理由がこの話が教会の中で正確には取り上げられてないという背景として私は申し上げたいと思います。一つはこの話は実は福音派という教会と教会の歴史的な位置というか立場というものにあります。キリスト教は実は18世紀から19世紀にかけて理性を中心とした信仰、聖書を中心とした信仰というより人間の理性を中心とした信仰、理性を聖書の上に置くという、そういう信仰に流されていった背景があります。19世紀から20世紀にこの教会の動きを自由主義教会と言います。いわゆる伝統的なキリスト教の教会はこのような理性合理主義的なキリスト教に大きな危機感、反発を持ちまして、そしていや、そんなふうに理性中心にキリスト教を考えてはいけないんだ、むしろ福音中心に考えなければいけない、自由主義教会、理性的な教会は最終的に社会的な運動、社会の不正を正し、社会を秩序正しい、そういうものにしなきゃいけない、愛ある社会を築かなければいけない、一般的なこの世、世界、国家、人類、こういったものに本当の愛を、真実を貫いていかなければいけないんだ、これがキリスト教本来神様が望んでいる福音なんだと、こういうふうに理解をしましたので、そういう理解にまあもちろん正しいところあるんだけど、聖書が言う福音はそういうものとは違うじゃないかということで、福音はもっと人間の魂の問題、罪の問題、永遠の世界の問題、霊的な事柄なんだ、つまり人は罪人であり、イエス・キリストが十字架にかかられたのはその罪を許すためであり、裁きは終わった、そしてその救いの恵みを私たちに与えられる、教会に加わって天国に行ける、これが福音なんだから、この福音というものを曖昧にしてしまうような理性中心主義とか合理的な考え方とか社会への改革運動とかヒューマニズム的な愛とか、 こういったものは聖書が言う福音ではないんだというふうに強く考えるようになりました。その結果、ここでイエス様がおっしゃられたこの病んでいる人、獄にとらわれている人、食べるものがない人へのこの働きかけっていうのは、やっぱり社会的な福音というか、そういうものに近い印象を受けますので、いわゆる霊的な魂の救いっていう観点を強調する人から言うと、ここはイエス様が話してくださったのメッセージの中で一番大事なんだっていうようなアプローチはしなくなっていったっていうのはお分かりいただけるでしょうか。つまり自由主義とか、あるいは合理主義とか、ヒューマニズムとか、社会的な課題に取り組むとか、人類一般の問題とか、こういった問題を取り上げるのはリベラルな教会、自由主義な教会、もし語弊をあえて、誤解されることをまあ意図わずに申し上げるなら、 NCC 系の教会と日本キリスト教団をはじめとする、まあ、戦前からなる NCC ナショナルチャーチ、カウンセルというですね、 NCC 系の教会はこういう経験が強いのだ。それに対して私たちは JEA の教会、ジャパンエヴァンジェリカルアソシエーションという福音派の教会はそれと対立していくんだというか、まあそういう気持ちが強いわけですね。で、そういう背景が19世紀半ばから20世紀前半まで、半ばまで非常に強くあったんです。実際そういうことで、教会の、まあ、分裂とは言いません、それぞれの働きの役割の違いと私は思っておりますけれども、まあ対立的なメンタリティというのが存在していたということは、否めないと思います。あくまでもこれは一般的な傾向ですから、両方ともの分野に違った考え方の人たちがたくさんいたんだけれども、そういう傾向性が強かったということをお分かりいただけたらと思います。2番目に、このイエス様のメッセージがあんまり福音派の中で語られなかったというのは、パウロ神学との対立ということでございます。もちろんこれは一番初めのリベラリズムとの対立とその延長線上にありますが、ですけれども、まあ、やっぱりその流れの中ではあるけれど、ちょっと強調点が違うので取り上げておきたいと思います。新約聖書を読むときにどのように読むのかっていうことですが、パウロが教えたキリスト教とイエス様が語られた福音とは同じなんだろうか違うんだろうかっていう問題が常にありました。パウロが説いた福音、キリストが説かれた神の国、同じなんだろうか、どうなんだろうか。それで福音派の教会はどちらかというと、それは最終的には同じなんだけど、でも違うんだ。そしてパウロの説いた福音の方がより根底的なものであり、出発点であり、そして最後の目標点である。パウロが語った福音というものこそ、実は本来のキリスト教の福音なんだ。で、イエス様が語られた神の国、 あるいは福音かもしれないけれども、それはパウロ神学、パウロが説いた福音への序曲なのだ。つまり十字架と復活をイエス様が経験される前に語られた三条の水訓であれ、このマタイ25章の世の終わりの時の裁きのメッセージであれ、これは十字架と復活以前のメッセージなんだから、イエス様が十字架にかかられ復活し、よみがえった後天に昇られて天の王座で支配しておられるというところからキリストの福音を理解していく、つまりペンテコステの時に理解していったイエス様の福音、この理解に実は立って、そうしてイエス様が語られた福音書のメッセージは理解していくべきなんだというふうに、当然のことながら福音派の教会は強調していったわけです。もちろん私はそのような理解は正しいと信じておりますが、結果としてどういうことが起こるのかというと、イエス様のメッセージは結局本当の福音の序論であり、変えられてしまったものであり、霊的に解釈していくことが必要であり、結果的に霊的に受け止めていくことによって、実際的現実的にイエス様が語られたメッセージを受け止めないようになっていった、もしくはイエス様が語られたものを基本的には理想的なあり方の問題、あるいは千年王国時代に多分実現するであろう姿というふうに考えて、文字通りに考えるということはしなくなっていった。わかりやすい例を挙げましょうか。三条の水訓ってありますよね。三条の説教、心の貧しい人は幸いであるとか、心の清い人は幸いであるとか、平和を作り出す人は幸いであるってありますよね。ああいう言葉を考えるときに、文字通りに解釈していくか、心の貧しい人幸い、ちょっと違和感がありますよねってことでありますよね。平和を作り出す人、これは霊的な平和みたいになりがちですよね。民族の対立とか国家の対立とか、あるいは家族の中の対立とか、そういう具体的な対立っていうよりは霊的な世界、あるいは心の問題というものに、微妙にすり替え、全くすり替えるわけじゃないんだけれども、どちらかというとそのまま取らないという傾向が出てきていることは否めないと思います。それは自由主義の反動であると同時、パウロの福音理解に対するやっぱり十分な受け止め方ではなかったということです。第3番目に、この1番目と2番目のさらに延長線上にあるんですが、イエス様のこのメッセージのフレームといいますか、背景になっている出来事というものをやっぱり真正面から受け取りにくいということが、この話を霊的な意味にとってみたり、あるいは違った風な解釈をして、矮小化してしまうっていう言い方はオーバーかもしれないけれども、そんな風に感じるのです。それはですね、 イエス様はこの例え話をどういう文脈で言われたかというと、31節に人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます、そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右にヤギを左に置きます、とこう言ってますよね。そして最後の文章46節、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです、ってこう言ってますよね。もし皆さんがこの聖句をもし真面目に真正面から受け止めたらどういうことになるでしょうか。最後の審判の一応話になると考えていいでしょうか、ね、あの言葉遣いの細かいことにいろいろこだわるっていうことしないで、まあ大雑把に言ったらですね、なんか最後の審判、私たち全人類のですね、まあ、死んでからあるのかどうなるのか、霊魂は不滅なのか、あるいはその時復活するのかよくわかんないし、それからまた最後に、刑罰って何なのか、火の生ける燃えの中に入れられるのか、苦しむのか、その時はなくなっちゃうのか、それともですね、永遠の命って何なのか、まあそういう議論はたくさんあることは言うまでもありません。で、私たちがものを考える時ですね、いろいろ細かい問題に関わっていて、それが解決しないために一番大きな事柄にまで行く前にですね、自分の整理の仕方とか理解の仕方がうまくいかないことっていっぱいありますよね。毎日の生活でもそうですが、聖書の世界を考える時もですね、そういう問題で引っかかってしまうので、実際に言われているその中の事柄が曖昧になってしまう、分かりにくくなってしまうということが起こるんです。で、私はこの前後のフレームというのをですね、もしも真面目に取るならば、他の部分と調整が必要ですが、私は全ての人々は神様の前に出る時があるな、裁きがあるな、その裁きは分けられるんだな、そして永遠の命とで永遠の刑罰に分けられるんだな、その判断基準は何でしょうかっていうとですね、皆さんはすぐにイエス様を信じてか信じないかですって言うと思うんです。どうでしょうか、ね、イエス様信じてれば永遠の命をいただき、イエス様信じてなければ永遠の裁きに行く。で、私はもう一度ですね、じゃあ一緒に読んでみましょうかって、で31節から46節全部読んだとします。さて、人類には裁きがありますよね。イエス様を置いてになったら、再臨されたら裁かれますよね。右と左に、ヤギと羊に分けられますよね。どうやったら羊になれるでしょうか、どうやったらヤギになれるでしょうか。皆さんのお答えはですね、イエス様を信じたらです、そう言われるんじゃないかと。もうそんな風に言わないって心が備えられてる人はね、いいんですけども、多分ここ読んでね、あんまり考えないで、で教会の中で普段よく日曜学校でお話を聞き、パウロの信仰を聞いている人にね、ただ単純にストレートに聞いたらそうなると思います。で、やっと3回目にね、自分も言ってたことと違う答えがここに書いてあるって気づく。なぜ私がこんなことを言ってるかというとですね、エホバの証人と聖書を一緒に読んでいると、そういうことが起こるんです。ヨハネの黙示録7章で読んで、14万4千人はどこにいるでしょうか、大群衆はどこにいるでしょうか、 という質問をしますと、間違いなく2回ぐらいはエゴマの商人はヨハネの黙示録で14万4千人が地上にいますよって教えており、大群衆は天上にいますよって教えているその 文章を全く反対に読むんです。ちょっと待ってください、もう一度読んでみましょうかって読むんですよね。で、あの14万4千人どこにいるでしょうか、それから大群衆どこにいるでしょうかって聞くと、また本当のこと言うんです。で、もしかしたらあの佐藤さんとご夫妻でね来た時に、私このことをしたかもしれないと思います。僕誰にでもそうしますのでね。これ不思議なんだけれど、実は聖書を読みながら教わったフレームというか答えを自動的に出てくるんです。で、私たちクリスチャンもですね、別にあのエゴマの商人はマインドコントロールにかかってるのでそうなって、普通のクリスチャンはマインドコントロールにかかってませんからそうなってないんだって言いたいんだけれど、そうでもないんです。いや、あのイエス様を信じたかどうか、ここではイエス様は右と左に分ける理由にしてませんよね、少なくともここでは。でもそこで我々はなんか調整が今度入っていくわけですよ。要するに、ね、自分が信じていることは一貫性がなきゃいけない、一貫性はあるはずだ、私の頭は一貫性を求めているし、聖書は神様の言葉でね、メッセージは一貫性があるはずだから、これはどうやっても一貫性をしていかなきゃならないっていうふうにして、聖書のほとんどの箇所が御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれているとかですね、罪の支払う報酬は死である、しかしイエス・キリストにあるたまものは永遠の命であるとかですね、もう御言葉がこういう山ほどありますよね。イエス様信じたら義をいただいて永遠の命をいただいて天国行けて御国の民になるんだ、聖霊いただくんだ、もう100や200ではない、そういう聖句がたくさんあるから、そっちをパッと思い出すのは当たり前のことないんです。思い出さないことは問題があります。エゴマの商人とそこは違うこと、気をつけてください。あの14万4千人がですね天にいるってことが何百という聖句があってですね、で大群衆が地上にいるっていう聖句がね、やっぱり何十でもいいからあるっていうんだったらいいんだけれど、そういう聖句はないんです。そういう聖句はない代わりにですね、何百回何千回何万回とあたかも聖書に書いてあるかのように王国会館で語り続けられるわけです。だから聖書が書いてあるとかないとかってねいうことより、あの統治体が教えてくれている聖書を使いながら、基づきながらじゃなくて聖書を一部使いながら、自分たちが言いたいことを組み立てて教理として、それを真理として毎回毎回毎回毎回教えていく、でその教理に基づいたテキストによって通して聖書を学ぶ、それからそのテキスト、その教えに基づいた公開講演というその筋書きができているものを実は毎週毎週聞いている。で、どんなに聖書を読んでも、いや聖書読んでますよ、毎日のね御言葉の糧みたいな日ごとの聖句っていうのがあります、読んでいても、その考え方に基づいて聖書が解釈されて提供されているので、必ずそのフレームを 学んでいることに結果としてなるんです。聖書を学んでいることには全くならない。だからイメジクも物見の塔のある文献の中に、もし物見の塔聖書冊子協会の出版物を利用しなかったら100年前のキリスト教に戻ってしまうんだ、聖書だけを読めば、こう言ってるんです。100年前ってのはエホバの証人の信仰が始まる前の信仰に戻ってしまうんだ。でこれは端的に真理を言い表してるわけです。だ普通のキリスト教に戻ってしまう、だからダメなんだ。本当にね、やっぱりね、いろんな嘘つく人もね、まっとうなことを言うものなんですよ、ね、だから本当にこれは正直な告白。物によっての組織の出版つかなかったら100年前のキリスト教、2000年前のパウロ、イエスに戻ってしまうんですよ。だから組織の出版物が必要なんです。抜けてた人はですね、あ、本当のキリスト教に戻ってよかった、こういうことなんですね。はい、そんなことでですね、まだ本題に入る前にやってるので時間管理の人が一番イライラしてると思いますけどまあもうなんとか工夫してですねで大体途中で序論で、テープを聞いてる方は終わってもですね、インターネットで入れてもそれ我慢してください。やっぱりお金出して、お金出さなくてもいい道もたくさんありますので、クラスをですね受講していただくのがいいと思います。本題に入るときですね。まあそんなことでですね、実は私はこの聖句を読んだらですね、あ、判断の基準っていろいろあるのかもしれないって思ってるんです。これはすごい発言なんですよ。わかります？ね、イエス様信じなくてもね、もしかしたら義を行ったら右と左に分けられるって言うんだからね。文字通りに取ればですよ。でここをなんとか調整したくなるのは皆さん分かります。私も牧師でしたし、もうやっぱりね50年もそれで生きてきましたのでね、なんとか調整しないと気持ちが悪くて気持ちが悪くてしょうがない。でもね、僕はあんまり変に調整しないこともね、この生まれは必要じゃないか。私の尊敬するですね、クラーク・ピノックっていう人がいるんです。これはカナダの神学者なんです。この人はいわゆる福音派の中ではね、みんないつもですねクエスチョンマークを持たれているんです。ピノックが本を書くとね、大体いつも話題の本になるんです。で私がその話題の本を自分は考えつかないので読んでは感動して紹介すると、当然私は問題になるわけです。だから問題になると分かってるので、一応あんまり刺激しないよう小出しにはしているんですが、なんとなく自分もそれに親和感を持ってますのでね、全く出ないっていうわけにいかないんですよ。特に大野教会の牧師を離れてですね、だんだんこうなんとなくですね、自由な雰囲気の中でシンガポールでも牧会させていただきですね、今ましてその牧師を大体辞めたような感じのね立場にいますとですねそうするともう何言っても恐れるものがなくなってきましてですね、大体大野教会からですねキックアウトされたところで、あるいはですね合図してくださって結構ですからね、キックアウトされたところで、あるいはですね日本バプテスト教会連合から追放されたところで、 JEA からですね何されたところで、まあ別にね、もともとそんなもんですから、神様はご存知ですから、とこで開き直ってですね、で私は真実を信じていることを生きていこうと思っていると。まあ、それは僕はそれでいいと思っています。それはですね、どういうことか。私はこの箇所もまた真剣に受け止める。そして、僕は変に今は調整しなくてもいい。私たちは語らなきゃなんないのは福音なんですよ。パウロの福音なんですよ。でこのことを教えることによって 右に行くか左に行くか分けられますので、皆さんいい行いをこれしましょうって、僕は勇気はありません。そしてそれをイエス様が語られたとも正直言うとやっぱり思っていません。それはパウロの神学の影響を受けたものであり、伝統的なキリスト教のフレームから抜け出られないものの悲しさだと言われればそうです。だけど私は何百回も何千回もパウロの福音が単純に言われているっていうことにぜひ目を留めていただきたい。そしてそっちが本当に私たちが信じている福音であり、それが罪の許しであり永遠の命であり聖霊をいただくことであり神の国の民として生きることであり、もうそれがですね本当に聖書の福音であるっていうことは、旧約を読んでも新約を読んでもイエス様のことを聞いても私はそこに結びついていくっていうのはどうしても消すことができないので、いわゆる一番初めの福音派の福音、あるいは、パウルの神学の福音、そしてイエス様の御言葉もまたそこから解釈していくべきなんだっていうことは、揺るがないというか打ち消せないというか、クラク・ピノックはもっといろいろな裁きの方法があることを少なくとも家庭の中に考えたらいいというふうに問題提起しました。私はそのことをそれこそこのまあ十何年間か考え続けてきましたけれども、どうしても新約聖書の福音から出発する以外ないな。ただこういうことが言えると思います。あ、自由主義の神学に対してももっと本当に心開いた方がいいな。パウロの福音だけじゃなくイエス様の神の国っていう生き方ももっと本当に心開いて、そしてパウロの福音の中に新約聖書の福音の中に広げていく必要があるな。裁きという観点も世の終わりの裁きという観点もイエス様を信じたら救われる、信じなければ裁かれる、その通りだ。だけれどもここで違った裁きの基準をイエス様が言われたことについては、まあこれは聞かなかった人の話もありますよね。それからパウロの福音を本当に信じることができなかった人はどうなのかという問題とか、その他いろんな問題がある中で、こういうテキストももっと正直に真正面から読んでみよう、そして簡単に一つの世界観、信仰観、価値観、生き方で割り切って他を全て捨ててしまうということはやめよう。で、私の責任はこれだから、私はこれで生きていくけれども、社会的な責任でクリスチャンとして大事にしている人のことは私は本当に頭を下げ学ぼう。だからこの最後の審判の時もですね、私はこういう人間が正しいことをしていく、愛ある行いをしていくことっては大切なんだ、こういう裁きの基準で全てが裁かれるかどうかわからないけれども、イエス様が教えてくださったそのことについて謙虚に、耳を傾けて自分の信仰の中にやっぱり取り入れていこうというか、増やしていこうというか、広げていこうというふうに、まとめているというか収めております。そういう中で私はイエス様が言われたのは35節で、私が空腹であった時私に食べるものを与えたんだ、空腹な人に食べるものを与える、それから乾いている時に飲み物を与える、宿がない時に泊まる場所を提供する、裸の人に対しては着物を与える、病気をしたらお見舞いする、死んだ時だけじゃ、死ぬ前の直前だけじゃなくてで、牢にいたら尋ねるということが やっぱり神様のクリスチャンであるかないか、一般の人間であるかどうか、もうそういう枝葉の問題は私は横に置いて、それは最後の裁きを受けるほど大切なことなんだ。つまり頭の中で、心膜で、意識で、霊的な世界の中で、いわゆる宗教ごっことか教会ごっことか、そういうような歩みをしていくということではやっぱりないんだという受け止め方をしていくっていうことを、私はここから学ぶべきではないだろうかと思うんです。今日は後で大震災というものがどういうふうに捉えられ、また受け止めて、クリスチャンとして、人間として、信仰者としてね、考えたらいいのかっていうことについてはクラスの中でお話ししますけれども、その前段階として、私たちがこうして人々に愛を与えていくっていうことの大切さっていうのを知っていただけたらと思います。それではしばらく黙祷してしたいと思います。